すでに言いましたように2章6節以下にアモスが今予言の技を成している北イスラエル王国自身に対する主なる神の審判が語られておりました。そして再びこの3章9節以下でも北イスラエル王国に焦点が当てられて、そしてこの国の滅びが予告されるわけです。一章の冒頭に地震の2年前という言葉がありましたが、そのことが確かに起こる、国の滅亡が確かに起こるということがここで語られます。北イスラエル王国の首都サマリアは紀元前9世紀にオムリ王とその後継者アハブ王によって築かれました。この3章の11節までのキーワードは城郭、堅固な高い塔を備えた支配者の館です。サマリアの周囲には強大な防壁が張り巡らされ、その囲いの中には壮麗な宮殿が建っておりました。それは外国からこの北イスラエル王国を訪れた訪問者たちにこの国の富と力等を印象づけるには十分な光景でありました。そのような強固な城壁を備えた都市は外国にもありました。それはエジプトやペリシテといった国々です。主なる神は今そのエジプトとペリシテのアシュドドで城郭を守っている守備隊に呼びかけます。北イスラエル王国の首都サマリアに集合せよと。それはそうした外国の守備隊たちにサマリアの都の城郭と防備等を見せるためでありました。演劇を上映している劇場を思い浮かべていただけると良いと思います。舞台の上には北イスラエル王国の首都サマリアの守備隊がおり、観客席にはエジプトとアシュドドの守備隊が集まって舞台上を見ています。主なる神は彼らにエジプトとアシュドドの人々に見よと呼びかけます。見ることは聞くことと共に真理に生きる上で不可欠の技であります。本当であればこのように呼びかけられて観客席に着いたならエジプトとアシュドドの守備隊はこの北イスラエル王国の牽制と強大な軍備と目の当たりにして恐れを抱くはずでありました。この人々、エジプトとアシュドドの人々はこの時に確かに恐れを抱いたわけでありますが、けれども彼らがこの時に抱いた恐れは全く別の種類の恐れでありました。それは北イスラエルのあまりにも深い霊的な眠りであります。イスラエルは神の選びの民であります。それゆえ律法を守り正しく振る舞うべきでありました。しかし彼らのしていたことは正反対でありました。不法と乱暴を城郭に積み重ねていたわけであります。神様はイスラエルが正義と公正、またこの正義そして公正、この2つの言葉はアモス書における重要な言葉でありますが、この正義と公正に生きることを求めておられたのに北イスラエルは御言葉に聞かず背信の罪を積み重ねていました。そしてイスラエルはこのことに気づいていなかったわけです。サマリアの城郭とこれを守る防壁はもちろんびくともしません。多くの守備隊がイスラエルの守備隊が都を守っているわけです。けれども表面上はそうでありましても、イスラエルの民はもうすでに腐敗しきっておりました。腐敗は内側から起こります。敵は内部に存在しています。自分たちのありようが腐敗してしまっていては、もはや外敵の攻撃に 備えるべくもないんです。サマリアに集まったエジプトとアシュドドの守備隊は、舞台上にいる北イスラエルの人々がそのことに全く気づいていない、このありさまを目の当たりにして、このあまりの霊的無感覚に震え上がった、大きな恐れを抱いたわけです。それがこの時に主なる神が見よと呼びかけて、エジプトとアシュドドの人々に北イスラエルのありさまを見せたことの理由でありました。北イスラエルのそのようなありさまを見せた上で、主なる神はこの国の滅びを予告します。ここにははっきりと記されてはおりませんが、北イスラエル王国は紀元前722年にアッシリアによって滅ぼされることになります。12節以下にその審判と滅亡の日の模様が描写されています。律法には隣人から家畜を預かったとき揉め事が起こるのを避ける防ぐための規定がありました。もし野獣に噛み殺された場合は証拠を持っていく、噛み殺された者に対しては償う必要はない、出エジプト記12章22節であります。つまり預かった羊が獣に食い殺された場合、羊飼いは持ち主への証拠とするために後ろ足と片耳を獣から取り返して持っていったわけです。そうすれば弁償を免れたのです。北イスラエルの人々は豪奢な寝台やダマスコ風の長い椅子に身を横たえつつ、神はどんなことがあっても選びの民である我々を救ってくれるに違いないという誤った楽観主義になお浸りきっておりました。その通り、神はあなた方を救われる、このようにアモスは言います。ただその時、寝台や長椅子は残るが、あなた方はもはや二本の後ろ足、あるいは片耳の姿でしかないというのです。私たちがキリストの義に生きるために戦わなければならない相手があります。それは私たち自身であります。外国の軍隊や他者や兄弟、外に存在する敵である前に私たちの内なる人であります。歌い手さんの話をして恐縮ですけれども、中島みゆきさんにファイトという歌があります。その歌詞の中にこういうくだりがあります。私本当は目撃したんです。昨日電車の駅階段で転がり落ちた子供と突き飛ばした女の薄笑い、私驚いてしまって助けもせず叫びもしなかった、ただ怖くて逃げました。私の敵は私です、というふうに私の敵は私ですと歌われます。実は有名なキリスト者である内村鑑三がこれとそっくりのことを言っています。内村鑑三は日露戦争の折に非戦論を唱えた人でありますが、その非戦論について触れた文章の中で、あらゆる戦争の背後に人間のエゴイズムがあるということを指摘して、戦争は単に政治問題、国際問題にとどまるものではないと語り、このように言っています。敵は国外においてあらず我らの中にある、敵は国外においてあらず我らの中にある。内村鑑三と中島みゆきさんを無理やり結びつけようとは思いませんけれども、興味深い一致であるというふうにも思います。祈ります。主なる神様、あなたに助かえることによって背信の民も息を吹き返し、また命を得ます。 何よりも私たち自身の中に古いアダムが存在しており、その敵と戦わなければならないことを私たちは自覚しています。私たちのために十字架に死なれ、蘇られた、あらゆる敵に勝利をしてくださった主の御霊が私たちのうちに住み、働きたまうことを覚えつつ、その働きに信頼しつつ、私たちも内なる敵と向き合うことができるように、私たちの信仰を励ましてください。主の御名によって祈ります。アーメン。